wait for tonight. Yeah, what's up, everyone? 皆さん、こんにちは。マークナイトにようこそ。ドラフト生放送特集です。日本時間6月23日06:03 AM7:30。明らかに寝起きの僕と、あ、K1 寝起きじゃないよね。
寝起きじゃないです。
明らかに寝起きの僕の声をエンジョイしながらですね、ドラフトの話をしていきたいと思います。ゲストは、もちろんトレードデッドライン、ドラフトはといえば、この方 KM です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、ちょっともう時間もあれなので、早速バンバン話していきたいと、いうふうに思いますが、
はい、
まず、ドラフト、どこから話そうかな。とりあえず、まあだから、まあ早速話したいんですけど、4日前にセルティックスとシクサーズが指名権を交換しましたよね、これ。
はい、しましたね。
で、これ1位をですね、1位をトレードダウンするのって結構久しぶりっていうのを僕は見たんですよ。
いつ以来ですかね。
90年代かなんかだったと思うんですね。まあ視聴者の方、誰かご存知の方いるかもしれないです。ペリスコープと、あの、ポッドキャストの方はペリスコープと同時にやってますので、はい。なんですよ。
いや、普通ね、1位出さないですよね。普通の弱いチームは。そこでエースが欲しいから使うのに。アセルティクスその分余裕があるってことですよね。
あ、そうか。ジーン・コーサンさん。ウェバーとペニー以来らしいです。そうか。92年かな。93年のドラフトぐらいですね。だ24年ぶりに1位指名が、まあ、トレードダウンされたということで。で、これ僕の持論としてはですね、これセルティックスは、まあ、ウィンナウっていうか、モードでもありながら、みたいな。やっぱりアセットが欲しいのかなと。やっぱりまあ、ポイントは、来年のレイカーズのプロテクト付きのピックが欲しかったんでしょうね。でそこでもう来年のピックも保有しつつ、まあ、あとはその3位の選手、だからそのお目当てがフルツじゃないってことですよね。簡単に言ったら。
そうね、ポジション的な問題もあるんでしょうね、多分。
アイマスがいるから的な。
そう。
だフォワードを取るっていうことでしょ。
そう。
うん。
すると、まあ、テイタムかジャクソンかって話になってきますよね。
そう。フォワード系のね、選手ね。そっか。ケイマどう思います、これに関して。
どうしかしたらシクサーズがやっと、まあ、これフルーツ示すの確定的じゃないですか。
はい。
やっとポイントガード手に入れることができるんで、僕はそこが嬉しいですかね。もうスーパーチームの卵ができましたよ。
ここはなんだっけ、ボールとか取ってちょっとぐじゃらせるのかなと思ったら、意外と普通にフルーツをワークアウトに呼んで、もう写真も撮ったりとかしたから、もうこれは間違いなく。
確定ですね。
そう。
ここまで間違いない1位は、珍しいかもしれない。一応、普段は、でも実はもしかしたらみたいな空気が直前まであるんですけど、
はい、
もうチームに入ってるような雰囲気ですもんね。
そうか。
だから今年の1位は茶番です、茶番。
なるほど。そっか。まあ、あとの、まあ、やっぱビッグニュースといえば、まあ、トレード、まあ、この時期トレードがガンガンあるんですが、まあ、ちょっとわからない人にとって、まあ、KM にちょっと説明してほしいんですが、ドラフト直前にトレードが起きるっていうのは、なぜでしょう？
まあ、 このドラフトが終わってから今度オフシーズン FA の契約に入りますけど、
はい、
そこでまずこの今のうちにチームの方向性を固めておくっていうのが理由の一つですよね。
うん、
それから、まあ、ドラフトちょっと何時からか忘れたんですけど、ドラフトの始まってからもうそのトレードができなくなっちゃうんですよ、指名権の。
うん、
うん、だから動けるうちに動いておくっていうのもありますね。
うん、なるほど。
はい、
指名権、まあこれあの前のマーク・トゥナイトを聞いてもらってる人もあれなんですけど、まああれだと思うんですけど、指名権を持つことのまあ価値っていうのは、まあ言うたら価値がないというか、その通貨として使われてるわけですけど、まあ指名権のトレードっていうのがよくあるわけで、これ確か2巡目の指名権って、
はい、
なんかお金出せて買えるのは今年まで、なんかそんな感じでしたね。あれ、ちょっと僕その辺、
うんと新しい CBA でってことですか。
あ、そうそうそうそう、そう、噂、
どうしたのかった、どうなんですかね。
あ、本当、
初耳です。
あ、本当、
はい、
あらら、わかりました、
すいません。
あと、あのサラリーキャップが予想より
ちょっと落ちただった、
落ちたと。99なんでしょ。
うん、
うん、
予想では102とか3とかそんぐらいかって話だったんですけど、
うん、
まあ3桁乗らなかった。これだからオフにどれぐらい自分のチームキャップルームがあるのかっていうのを計算してた GM も多いと思うんで、
うん、
結構なんだろう、嘆いてる人たちも多いですよね。
ドタバタでしょ、こっから。
うん、
やっぱりそこでやっぱ5ミリの枠ってやっぱそこで2人ぐらいね契約できるから、
うん、
でベテランズミニマムとかそこら辺で
そう、
うん、有名なね、有名っていうか、まあ、例えば今言われてるビンス・カーターとか、
あ、
なんかそこら辺を取れるか取れないかの境目になってくると思うので、うん、うん、そっかそっか。まあ、ちょっとね、あの過去のポッドキャスト、まあ、あの CBA もまだ若干変わってるのはあれなんですけど、あのラリーとクーンの、ポッドキャストをぜひ聞いていただければと思いますけど、
お願いします。
はい、またちょっともしかしてアップするかもしれないですね、そこは。まあちょっと詳しいところはですね、まあちょっと説明するとちょっとあれするので、まあちょっとニュース系で言うと次、トレードに関しては、まあ次のビッグのやビッグな話題が、まあ、ディアンジェル・ラッセル
が、これビッグでしたね。
これは予想外でしたね。
うーん、これは結構でっかい動きですよね。
うん、
ディアンジェロが新しくそのチームに移ったっていうのもそうだし、これ要するにだからポール・ジョージ獲得にどんどん手を打っているってことじゃないですか、レイカーズが。
うーん、
そういう意味でもちょっと本当に本気だなレイカーズが今見れてるんで楽しいです。
うん、なるほど。
うん、
だからあのつい僕もツイートしたけど、多分もう本格的にっていうか、もうなんかその優勝に向けてっていう感じじゃないかなと思って。
そうそうそうそうそう、勝てるゲームを作りに来てる。
うん、うん、あとやっぱりほらみんなの動きがそのゴールデンステートに対抗するという動きが、まあちょっと去年例えばキャブスとかゴールデンステートに対抗するっていう動きがすごいあった中、
はい、
なんか今年はどっちかっていうと自分の中ではそのそこの落ちどころ落ち目のタイミングで自分たちはガッて上がっていくっていうのを狙ってるのかな、
うーん
と思って、ね、真っ向勝負というよりも、まあ例えばレイカーズはこの今のロスターにじゃあポール・ジョージがもうそのポロッて入った時にじゃあゴールデン・ステートに今勝てるかって言ったら多分勝てないのは分かっててると思うので、
うんうん
うん、その辺のなんかこうなんかこうちょっとしたそのステップの踏み方とかがすごい、
うん、ただ問題はゴールデンステートがだいぶ落ちてこなそうなとこなんですよね。
うん、そうなんだよね。
ここ5年は少なくとも強いんじゃないですかね。
そうそうそうそう、だから言われてるのは、まあ、クレイ・トンプソンの契約が落ちるまではまず間違いなくて、あのまあその 更新の時も特に今のところは問題なさそうなんだけど、うんうん、雰囲気的には、
うん、
うん、そうそうそうそうそう、うん、ちょっとあのチームがあまりにもなんか理想的すぎるので、全ての意味でなんかこう、
ナワリアズが、
うん、
うん、そうですね。
なんかエゴとかもそういうのもないし、
そうそうそうそう、
なんかそういう匂いも全くないので、
本当に隙がないですよね。
そう、隙が一切ないので、
うん、
まあだからレイカーズとしてはちょっとこう2、3年後とかし、まあ、2、3年後ちょっとコンテンドできればいいかなみたいな感じなんだけど、
うん、
多分その今ボトムアウトしてる、今ね下底辺を、うん、まあやってる、その辺をやってて、まあ今から上がっていくとこなんだけど、そこを、
うん、
とタイミングとかも、うん、見てるかもしれないし、まあ前回みたいにこう中途半端に行って、まあ、プレーオフ争いぐらいな感じ、ミドルポジション、
うん、
中間管理職はもう絶対に避けたいんだろうなっていう、
そうですね、
うん、感じはしますね、
うん、
はい、これ一方ネッツは、まあ、ディアンジロを取って一人もスター候補を、
そうですね、
うん、取れたっていうことで、これはちょっと明るいニュースかもしれないけど、
まあ、ただやっぱロペスがね、いなくなっちゃったのは悲しいです
ね。ああ、まあね。
うん。
10年いたんだったっけ？ 10 なんだかんだで。
9とかそんぐらいじゃないですか。
うん。
確か。
そっかそっか。
ね、いろんなネッツを味わってきたロペスが。ついにいないですからね。
うん。そっか。
もう、そう。まあ、だからディアンジェロ行くしかないんですよね、ネッツは。
もうそこがもうスターになることをでも願うかしかないみたいな感じですね。
うん
うん、はい。
まあ、ディアンジェロ天才ですからね。
そうそうそうそう。
多分なれる。
うん。まあ僕はちょっとハーデンに似てるかなってすごい思うんですけど。
なんか性格とかも性格っていうか、雰囲気
って。ああ、そうそうそうそう、うん。いろんな意味で。ちょっとでかいハーデンみたいな感じ。
うん。
でかくてちょっと能力ないハーデンみたいな感じの。うん。ディフェンスも気まぐれだし。
うん、そうね。
うん。
たまに本当に迷子になるからね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。うん。とりあえずバックカットしとけばいいみたいな。ハードも。
そうそうそうそうそう。
あとは、ウェイドがプレイオプションを行使して、まあ 24.5?
はい。
これかな、
うん。高いっすね。
ちょっと、
まあうん、
僕はまあ、あの、まあ、みんな分かった。まあ、ニックスはちょっと、やばい。で、多分まあ、キャブスもちょっと、なか、まあまあ、そのフロントというかオーナーシップが、まあ、ニックスもそうだけど、ニックスもフロントもやばいと、
うん、
でやっぱもう一個やばいのはブルズかなと、うん、やばいっていうかうんってなってるのはね、うん、やっぱ、うん、
今明るい話題ないですよね。
うん、まあリビルドスルスルスル感出して結局ウェイドとロンド取ってみたいな感じして、うん、でバトラーもどうしようかみたいな風になってる中、
うん、
まあそれはウェイドはね24ミリとか他のところはもらえるって言ったら間違いなくもらえないと思うので、
そうですよね、ま
あ、それも本人は分かってると思うので、うんうん、
ちょっと正念場ですね。
うん、
ジミー動くんですかね。
ね、これはね、
うん、
これはトレードあると思いますか。
僕はないと思うんですけど。
ああ、なるほど。
まだペーサーズほど切羽詰まってないというか。
うん、なるほど。これはツイート見てるけどまだ特にこういった動きと、これとした動きはない。
ない。はい。
かも。OK です。じゃあ、あとはまあ、ドワイトがホーネッツにトレードされた。
ああ。
ありましたね。
そうでしたね。
はい。
本当にペッとトレードされましたね。
うん。
びっくりした。なんか、一応、1年前、感動の期間みたいな。
うん。
アトランタに、アイムカミングホームみたいな感じで記者会見も開いてたのに、たった1年でこんなことになってしまうなんて、僕は悲しいです。
そうそうそうそうそうそうそう。だからまあな、まあ、あの、ドワイトに関してはやっぱり、でも、結局、スタッツ、まあそんな悪くないんだよね。
うん。
13の13みたいな感じの。
うん、そう。
うん。
悪くはないですね。
うん。まあ
やっぱ扱いづらいっていうか、ホーネッツでどうなんですかね、スタメンなんですかね。
誰がいるっけ。
ゼラ。
ゼラ。ああ、どうなんかな。あと、カミスキ。
うん、カミスキ
も。うん、そこと争うわけでしょ。
うんうん。いや、僕はゼラの方がいいかなと思うんですけど。
おお。
そしたらついにドワイトがベンチスタートになることになるから。
うん。そうなったら本人がどう思うかだよね。
そうそう。いや、だからそこが扱いづらいんですよね。
うん。まあだからもう時代が変わってきてるっていうのとしか言いようがなくて、やっぱり。
うん。
あのタイプの価値が。うん。
そう。
っていうか、ましてやもう、なんかデアンドレ・ジョーダンがトレードされるみたいな話があったよね。一時期。本当にあのピュアセンター。
うん、
の相当リンプロテクトとか、いや僕はそのあのタイプってジョーダンってすごいやっぱり勝利に直接貢献するタイプだと思ってる、
うんうん、
だけどそれでもやっぱりいらないのかなと思って、
まあ、ディアンドレのはそのクリポが出ていく噂があるも関係してるんじゃないですかね。
あ、なのでまあ、 あのリビルドに入る、
そうそうそうそう、
うん、なるほど、
ロブ放る人がいた方がすごい生きるじゃないですか、
うんうんうん、
それがいなくなっちゃうんだったら高いうちに売っておこうかなっていう話、うんうん、
まあこれトレードはね、あの株と一緒でセルハイバイローっていうことで、
うんうん、
価値が落ちてる時の実は価値が高い、うん、良い選手をゲットして、
うん、
まあ価値が高い時に売り飛ばすというところですね、う
ん、その通りです
ね、うん、だ今なんかセルハイといえば、まあケビン・ラブとかね言われてるね。
あ、
これ以上価値が上がらないから今出すべきだみたいな感じで、
多分またね今年になって価値上げましたよね、
うん、
忙しい人だ、
うん、まあで、あとはまあそのまあいろいろちょっとしたところはあるんですけど、あのポール・ジョージがどうなるかみたいな話で、
うんうん、
そのまあ、本人がもう言っちゃうっていうね、
うん、
僕はレイカーズに行きたいんだっていうのを言っちゃうってことなんですけど、
あれは何を意図してるんですかね。
話によると、
うん、
あの誰だったっけ、だからなんか噂によると、自分聞いた話ではそのペイサーズにもう言ったと、ちょっと結構前から言ってると、
うん、
したらもうそれでラリーバードが辞めたみたいな、ラリバダ辞めたのは結構それが関わってるっていう噂はあるので、
うーん、
でまあそのはっきり言うことによって、その何かなこうあのペーサーズに動きやすくする、そのほらいるということの前提でやっぱりその動きたいじゃん、やっぱりペーサーズとして気持ち的にもやっぱり、だからそれはないよっていうのを言ってあげたという説もあるけど、ただそれってすごい出しにくいよねっていう話だよね。
そう
です
ね。
だってレンタルですって言ってるようなもんだからね、レイカーズ以外はね。
あ、そうだからチーム指定しちゃうから、
うん。
ペーサーズが一番動きにくくなるわけ
じゃ
ないです
か。そうそうそうそう。だってレンタル移籍になるわけでしょ。
うん。
そう、他のチームに行けば、うん、実質。うん。
どうしたいんだろう。
あとはその、他のチームが自信が持てるかだよね、その、考えを変えれる自信がある。
ああ、だから今追ってるチームはそういう自信があるチームなんですよね。
そうそうそうそうそう。うん、
ちゃんと1年プレーしてもらって、あ、ここすごいいいチームだ、勝てるチームだって、まあ、勝てるかどうか問題なのか分かんないですけどね。
うん。そうそうそうそうそうそう。もう本当に、ただなんかホームシックだけなのかもしれないし、
ね。
だけど、その今の時点でもレイカーズに行きたいっていうことは、
うん、
その KD じゃの感じじゃないよね。
そうそうそうそ う, そ う, う、うん、とりあえずレイカーズに行きたいんですよ、
ね、うん、うん、そうそうそう、まあだからちょっとなんていうかっこ勝てなくてもいいからみたいな、
うん、そうそうそ う, そう
だから他のチームとしてはすごい 手出しにくいけど、
うん、そういくら勝っても出ていかれちゃうんじゃ意味ないですからね、
うん、そうだよね、うん、だけどまあレイカーズにとってもちょっとなんかこうなんかこうモヤモヤするところがあって、そのまあもちろんその来年だったら普通に FA として来るんだけど、うんうん、そのなんか仮にじゃあペイサーズに1年残ってくれるならそれはそれに、まあそれもめちゃめちゃ気まずいと思うけど、
うん、
だけどそのレイカーズとしては何だろう、その婚約 ポール・ジョージと婚約してるんだけど、その1年間もしかして他の人と付き合うことになるみたいな。来年結婚さ、ね、来年の夏結婚するっていう婚約してるんだけど、みたいな。
うん、あ、最後の独身期間を。
そうそうそうそうそう。でも私は絶対あなたと一緒になるんだよ、みたいなね。うん。なんか、怖いっちゃ怖いよね、そこは、うん、やっぱり。
だから確実なのは今、取っておく。
そうそうそうそう。だから絶対今取っておくべきっていう、トレードしても取るべきという状態なんだよね。
うん、ただ、1年待てばタダで取れるから、
そうそうそうそう。
ちょっともったいないなっていう思いもあるんだと思います。
あるわけですね。
うん。
わかりました。まぁ、あ、ちょっと時間が時間でちょっと、これいつぐらいから、あ、映像来てるね、これ。
ほんとに。
お、来た来た来た来た来た来た来た。あ、今、もうすぐ始まりますの画像。
あ、
なってます
ね。来てないってことですね。
はい。
はい。
じゃあですね、まあ実際のドラフト候補生たちの話をしたいと、
はい。
いうふうに思いますが、まずまあ率直に聞きますが、KM の、注目選手は誰ですかね。お気に入り。
お気に入りは、アイザックですかね。
おお、ジョナサン・アイザック、フロリダステートの子ですね。
そうですね。はい。
はい。それはなぜ、ちょっと、あ、画面から抜きます。どうぞ、はいはい。それはなぜでしょう。
さっきリアンドレの話したんですけど、僕やっぱ、その、動けて守れるビッグって、どの時代も必要だと思うんですよ。
ほう。
どの時代も必要で、絶対に、気が、ほう。落ちない。
ほう。
で、アイザックは、まあ、身長がまず6の11で、でそれからウィングスパン7の1なんですけど、
うん、
その、まあ、大きな体にしてはすごい俊敏に動ける、すごいジャンプができる、すごい肩が広くて体が大きい、そういう成功するセンターに必要な体を全部持ってるんですね、
うん、
で、まあ、かつ本当に俊敏な選手で、センターとかフォワードだけじゃなくて、もうガードの選手とかにも、なんだったらついていける。このディフェンス力っていうのはもう鍛え上げたら僕絶対優勝チームに必要な武器になると思います。
まあ、コンプと言うんですけど、コンパリソン、コンパリソンのコンプと言うんですけど、いわゆる、比較、
うん、
まあよく言う、その、今現在いる、選手との、まあ、あるいは過去にいた選手との比較なんですけど、
うん、
僕はマイルス・ターナーをちょっと思い出すんですけど、
そう
です
か。あー、ちょっとスキルのある、動けるビッ
グ。そうそうそうそう、どう？
確かに。ターナーより、よりフィジカルの面が優れてるかなって僕は思います。
おー。うん、ふんふん
ふん。ただ、その、オフェンスの、オフェンスに関して言ったら、ターナーの方が、何枚も上だと思うんで、
うん、
なんかちょっとそのドリブルつけたりとか、ちょっとそのシューティングタッチが、まあ、ビッグマンにしたら良かったりとか、
うん、
そういうとこはアイザックあるんですけど、
うん、
なんかそれに頼り始めたらいけない気がする。
うん、
オプションとしてあるよぐらいの気持ちでいった方がいい。
うん、なるほど。
はい。
僕ちょっと一人気になる人がいて、
はい、
ニキリニ
あ
ニリキナ、
ニリキナ、はい。
どうです？
これ初見で絶対読めないやつです
よね。あ、そうそうそうそう。うん、
ぬてりきなみたいな。
にりきなって6号もあるんだな。でかいな。
あ、でかいっすね。
どうですか？
今年ポイントガードすごいいろんなタレントいるじゃないですか。
うん。
まあその中でにりきな、なんだろう、指名順位からしたら結構下の方に見られてるかなと思うんですけど、僕の中での、なんだろう、序列というか、
うん、
その差で言ったら、上位3人、フルツボール、あ、4人か、フルツボール、フォックス、それからスミス、
うん、
そこと確かに大差はないと思います。結構、なんだろうな、これコンパリソン入れるとしたら誰ですかね。
ニーギラ、
うん、
ちょっと読めないな。でもユーロ、どこの
出身ですか？
うん。
出身は、いや、ノースカロライナ。
ああ、あっち系？
あっち系？
あの、しかも、あの、フランスでプレイしてんのか。
ああ、昔。
しかもセブンフットのあれなんだ
ね。まあ、ノースカロライナですよね。
あ、二力な？
はい。
これ今、あれって書いてある。ストラスブールって書いてあるけどね。
それ何見てます？
ドラフトエクスプレス。
あ、本当だ。
しかも7フィートのウィングスパンもあるんだ、こいつ。
なんかロンドンみたいですね。
あの、シュルーダーかなと僕思ってるんですよ。
あ、
でも、と思ったら、6号もあるから、
でかいシュルーダー。
おっちになってるんですよね。あと、実は僕、ちょっと懐かしい名前出していいですか？ちょっと似てるの言っていいですか？はい、ロドリーグ・ボーボア。
ボーボア。
あれ、これも言われてんの？
いや、僕なんか一回見ました。
ああ、そうなんだ。
誰だっけな。でもなんか日本人の人が言ってた気がする。
あ、ほ
んと？うん。
そうそうそうそう。
まあ確かに、あの、やっぱドラフトの候補生のこといろいろ見てて思うんですけど、身体能力ってどうしても外せない条件ですよね。
うん。
昨日そのさっきのウィングスパンの話もそうだし、
うん。
やっぱこのフレームがあるポイントガードって、まあなかなかいないじゃないですか。
うん。
そこは魚住の話でもあったけど教えられるもんじゃないから、まあ確かに、
はい、何歳は魚住、
うん、
おう、お
スラダンのね、
あ、はいはい、
そういうのはそれだけでも価値があるんだなと思いますね。
うん、さあドラフトの映像がこれ入ってきてますね。これは
そうですね。
ちょっとちょいちょいそこ見ながら言ってね。
めっちゃ忙しいですね。
うん、ちょっとこれで1位指名の瞬間をね逃すっていうね。
あの、音は聞いてるんで。
うん。じゃあ視聴者の皆さんにちょっと聞きたいんですけど、KM は、これペリスコープ見れてる？
ペリスコープ見れてないんですよ。
あ、わかったわかった。じゃあ、皆さんの注目の選手は誰ですか？ドラフト高校生、皆さん教えてください。ちなみに僕は、あ、まあだからフィジカル2の話で言ったらやっぱりボールが最高にね。
ボールめっちゃいいっすね。
うん、だから66あるっていうのは、66であの、動きっていうのはすごいかなと思って、うん、
すごい、
うん、
ボールすごい、
うん、
すごい選手ですよ。
うん、あのセンスはすごいと思う。
評価落としてる気がするんですけど、
うん、でもどこ出すんだっていうパス出すよね。
そう、
やっぱり、うん、
あのシュートも僕普通に反則だと思いますし、
うん、でボールなんだかんだフルツ、フォックス、まあ僕デアロン・フォックスもすごい僕は評価してるんですけどね。
フォックスのセンスすごくないですか？
うん、そう、
なんかうん、一番センス感じる。
ヘッドゥヘッドってどう思う？例えばほら、フォックスとボールって2回対戦してフォックスはボコしてるんだよね。それはあんま関係ない。
僕はあんま気にしないですけどね。
うん。なるほど。
どうしてもチームの状況とかもあるし。
だからね、フルツ、だからこれ毎年言ってるんだけど、まあ、フルツがもしピックされるんだったら、確か、まあ、2年連続 NCAA トーナメント出てない選手がトップピックになるわけ、
ね。ああ。
うん。
なるほど、
ね。じゃあ何なんだよってなるよね。カレッジって何なんだよ、みたいなね。うん。そう。
そうっすね。
まあ、結局関係ねえのかっていうね。
そう。まあ、だから、弱小にいい選手が生まれてたりもするじゃないですか。そこを見つけるのも GM の仕事ですよね。
うん。これ今画像で今、ボール家のテーブルの映像が流れたんですけど。
はい。
ラバーボールがちょっと緊張してますね、これ。
かわいい。
お父さん。
まあでもいいお父さんなんですよね。
そうそうそう。なんかね、
うん、
憎めない。
手紙読みました？
うん、
よかったっすね。
そうそう、あのなんかまあでもそのなんていうのかな、こうまあ愛情っていうか、こなんかこう息子をね、こうあのな何があっても息子の味方をするみたいなのがいい、うん、いいっすね。
うん、うん、そうっすね、
やっぱり。うん、あとはあ そういえばちょっと話してるけど、なんかオールドリッチが出たいらしくて。
あー、ありましたね。あ、僕理由読まなかったんですけど、なんか理由あるんですか？
いや、前から、なんか文句言うマンだから、彼は。うん。多分。そう。
一応ね、自分で選んで
いたチームの。そうそうそうそう。不満持つマンだから、で、あとセンターをやりたくないみたいな、すごいらしくて。結構わがままだから、彼は。うん、スパーズを出たいって、で、スパーズを出し、なんかほら、スパーズ出る人ってやむを得なくてごめんよみたいな感じがすごいじゃん。
うん、
なんか、あの、ジョージヒルみたいな感じの。
うんうん、
でもなんか、ある程度の選手、
うん、
でもスター選手レベル、オールスターとかレベルで、
うんうんうん、
多分スパーズで僕、記憶にないけどね、それって。
出たいっていう人。
出たい、そしてチームを出したいみたいな。
あー。まあでもね、プレーオフ見てても結構ストレス溜まりましたもん。アンドリッチって言
う
と。
うん。そうだよね。
あんまうまくはいってないなっていうのは、誰が見ても明らかですよね。
でもすごく頑張ってたんだけどね、本人。わからない。見た感じはね、すごい。と思ったけど。
うん。
うん。で、今はちょっと映像はなんやかんやちょっと話してるところですね、今は。
うん。
うん。他は、
僕デニス・スミス大好きなんですよね。
ああ、さっきもしていけば、まあデニス・スミスはノースカロライナステートでしょ、NC ステート。
そうそうそう
そう。そうそうそう。うん。
なんか、うん。点が取れるガード僕好き。
今年は本当にポイントガードいいね。
いい。
いい。
すごい。
うん。で怪しいのいます。逆に。
僕は。ジョシュ・ジャクがちょっと怪しいかなと思って。
うおー、え、カワイナード2世って言われてるのに。
マジか。そうっすかね。いや、いいんですよ。
うん、
いいんですよっていうか、僕一番やっぱりジャクソンで不安になるところってシュートフォームなんですよ。正しくないシュートフォームのお手本みたいな。
うん、
なんか、まあ、シュートフォームがおかしいっていう話をするんだったら、ボールとかも、それはそうなんですけど、
うんうんうん、
まあ、これ感覚の話だからあれだけど、ジャクソンのはなんか治る気がしないんですよ。
おぉ。
なんかシュートが下手な人の打ち方みたいな感じがする。
ほうほうほう。もうちょっと詳しく言うと？
フォームのことですか？
うん、
まず、いいシュートってバックスピン効かせて手首のスナップを使ってアークを描くじゃないですか、
うん、
でもジャクソンのやつはなんだろう、プッシュしてるんですよね。
うん、
うん、だそれだとまあ安定はしないし、リリースポイントも多分一定じゃないと思うんで、それそのまま打ったら絶対にシュート上手くならないと思います。
うん、なるほどね。
うん、
でもなんか、流行りってすごいなと思って、ほら、まあ、ピュアセンターが少ないじゃん、今年は。
うん。
で、俺、結構ね、パーデューのスワニガンが結構好きで。
ああ。
で、あれって、すごい、バスケットプレイヤーとしてはいいんだけど、
はい。
多分今、結構需要がない、かもしれない。まあ、でも、彼、スリー打てるから、カレッジだったら。だからあれでスリーが打てるようになったらいいけど、まあ、だから、6、8、ぐらいの、何の、
うん、
ね、本当にもう、リバウンダー、インサイドもらってみたいな感じで、多分一番今、需要がないタイプかなと思って、評価が低いんだけど、多分その、ジョシュ・ジャクソン、テイタム、らへんは、もしかして、もう、そのまま、センターとかで使えるんじゃないのかなと思って、状況によっては。だからまあ4番、多分。
うん。
うん。っていう、もう本当に、まあゴールデンステートのせいだと思うけど、本当全員が6768で、
うん、
ポジションレスバスケが本当の時代が来るかもしれないね。うん、だからそのポイントガードが67ぐらいな感じで。
多分。 ポール・ジョージが人気なんてそこもあると思うんですよね。
うん。
あのサイズのウィングの人気が今すごい高いと。
そうそうそうそうそう。だけどあいつと、まあメロもそうだけど、絶対仲をやりたくないっていうね。
うん。
そうそうそうそうそう。ああ、これあれか。今、ジョシュ・ジャクソン見てるけど、ちょっと、折り際に話すタイプでしょ。
ああ、そうね。
うん。わかる？言ってること。なんか。
わかる。
うん。そうそうそう。カタパルトチックだね、これ。
そう。なんか、好きな人はいるのかもしれないですけどね。
うん。テータムどうですか？僕、テータム結構好きなんだけど。
テータム好きです。
あ、ほんと？
もうちょっとレンジが伸びてくれたらもっといいな
って。うん。センス系、だセンス系ってさ、何NBA で通用するセンス系と、ちょっとカイル・アンダーソンみたいに、ちょっと大変なタイプもいるよね。センス系で。なんかこう。
そうですね。
まあ、サマーリーグぐらいまでは結構ドミネートできるけど、NBA になったらちょっとフィジカル、っていうか高さとかスピードでどうしても難しいところがあるので、そこはちょっと心配ではあるけどね。
テータも細かいステップ踏めるところがいいんですよね、
うん、
あのサイズで。
あとこの子完璧にエースタイプだよね。
あ、そうそうそう、
メンタリティが。
そうそうそう、だからセルティックスは取った方がいいかなって思う。
おお、セルティックスの本命は誰と思う？テータもそれとジャクソンどっちだと思う？
で、まあ、俺はテータも。
うん、俺はテイタムで言うのは、テイタムを取るべきだと思うのっていうこと。
まあ、べきだと思うから、セルティックスも狙ってると思う。
うん。なるほど。
うん。
僕、怪しいのはザック・コリンズと思ってるんですよ。
ああ、八村の。
そうそうそう、うん、チームメイト。誰だったっけ、ジェイソン・ウィズィーみたいな、結局。ジェイソン・スミスかとか、
あ、
ジェイソン・スミス、ジェフ・ウィズィー枠。そう。で、まあ、スリーは多分打てるかもしれないね、これ。
うん。
うん、
まあ、それなりに大きな体があって、まあ、それなりにシュートが打てて、そこまで邪魔にはならない。
そうそうそう、ホーズ。
ホーズ。
ホーズ・カミンスキー枠。
うん。
うん、
まあ、派手さはないですよね。
そうそうそうそう。だから、なんていうの、こう、リングまで行ける、だから、まあ、NBA って儚いなと思って、やっぱ、セブンフッターでドリブルつけてもリングまで行けないっていうね。
そうそう
そう。だから、ポルジンギスってめちゃめちゃすごいなと思うんですよ。
めちゃすごい、
うん。で、あれ、しかもなんか、ムーブかませるから、あいつ。
うんうん、うん。
しかも、そこら辺のカミンスキーたちより、さらに、10センチぐらい身長が高いっていうね。
うん、そう。
化け物でしょ。
反則ですね。
うん。そう。なんか、あれトレードしたいって言ってる人がいるんですよ。
そう。何今？
え？クールポコ。
そう。気づけなかった。
うん。あとね、ケナードはもう完全に、あれだよね。イングルスだね。
見た目の話ですか？
いや、すべて、プレーを。
すべて。うん、
見た目もね。
ケナードとモンクってどっちがいいと思います？
どっちがいいと思うかって？
うん。
なんかね、モンクに、
うん。
あまりこう、ファンタジーを感じないっていうか。
あ、本当に。
うん。あ、いい選手だと思うけどっていう感じ。うん。あとは？まあちょっとモックドラフト、ドラフトエクスプレスでモックドラフト見てるんですけど、ハリー・ジャイルズとか面白いかもね。
ハリー・ジャイルズね、健康のハリー・ジャイルズ、健康だったハリー・ジャイルズってもう僕ドワイトとかアマレみたいな夢を見たんですけど、
ちょっとあれなの、怪我しがちした、
怪我し昔したんじゃないかな確か。
そうか。これまだ始まってないね、ドラフトそのものは。
なじまってないです。
そうか。
でもね、そう、ジャイルズいいですよね。
うん、なんかちょっとこう、ワクワクしますね、そこは。うん。うん、そうそうそう。まあ、ドラフトの楽しいとこで、やっぱりその、なんていうの、まあもちろん NBA で1年も、1試合もやってないっていうところで、そのなんかこう、ね、ファンタジーはすごい感じるけどね、なんか。そう、だからまあ過去のドラフトとかも思い出すよね。その、誰々が良かった、誰々が良かった。まあ自分的には、ドラフトをしっかり見出したらどれぐらいかな。まあレブロンのドラフトぐらいかな、やっぱり。うん。うん。で、やっぱりまあその時で本当にどうでも良かったやつがオールスターになって、ね、殿堂入りしてるのもあるから。
レブロンとして、なんか入んでいくとこか。
ウェイド・カーメロン、ボッシュ、うん。ちなみに、ケームが過去、いいと思って、結局全然ダメだった選手でいる。
トマロビかな。
おお。あれはいいと思うでしょ、やっぱり。
思う、ね、思った。逸材だと思った。うん、俺、もう、あの年、なんなら1位でもいいって思ってましたもん。
おお。僕はトーマス・ロビンソンってすごいいいと思ってて、
うん、
でなんかサイズも一番パワーフォワードとして向いてるなと思って、うん、でどこだったっけ最初、キングス。
キングス。
うん。で一旦試合に出た時ちっちゃと思った。
うん、そうですね。
その瞬間なんかもうあーんってなるよね。やっぱり。
そう。いやなんかその筋肉の感じとかめっちゃいいんですけどね。
そうそうそう。いや、だからトーマス・ロビンソン、あとね、もう2インチぐらい上げたいけどね、俺的には。
うん、
あれで60ぐらいないとっていう。まあ、グリフィンぐらいないとっていうね。
だから昔やっぱ、多分サイズの関係もあったのかもしれないですけど、うん、プレーの内容も結構スモールフォワード寄りで、
うん、
でもスキルがついてきてないから、
うん、
それで、うん、ダメでしたね。
そうそうそう。これ今映像が入ってきてるけど、どうなのかな、これは。雰囲気的に。
まあ、あと、何分かで始まるんじゃないですか。10分とか。
だいたい半ぐらいからってこと？
おそらく。
うん。なるほど、ほどなる。他はなんかあるかな。あ、ちなみに、全然、過去全然どうでもいいと思った選手で、すごい選手になったパターンは？
誰かいたかな？誰かいました？
ノイツキ。
はぁ、あ。
うん。まあ僕は有名なのは前から言ってカイリー・アービングだけどね。
あ、どうでもいいと思ってた。
なんかデューク、で、ほとんど試合出てないかし、
あ、
んだよ、こいつなんかストリートじゃん、みたいな感じで思って。
うん、
まあ、結局、こんなん NBA でできるわけないじゃん、っていう、いうふうに思ってたら、まあ、だから、高校と同じプレーを NBA でも やっちゃった、みたいな感じで。
うん、
まあ、すごいなと思うけどね。
僕はなんか、大体みんなのこといいって思っちゃうから。
ああ、そう。
そう。
優しい。
夢を見たいじゃないですか。
ああ、なるほどね。
うん。
うん。そっか。そうだね。だからまあ、その、さっきも言った通り、その、トレンドとしてはやっぱりまあ、ポイントガードはみんな欲しい、まあ、うん、ところで、
うん。
あとはもう本当にスモールフォワードで、
そう。
だイグダラみたいな。パワーフォワードもできるんじゃね、
うん、
みたいな感じのやつ。やっぱみんな探してるのはやっぱまあスーパーエースタイプと、
うん、
あとはまあマルチポジションこなせるそのドレモンド・グリーンみたいな
そうそう
タイプ。
マルチポジション結構重要ですよね。
うん、で マルチポジションっていうのは多分オフェンスよりもディフェンスのことをみんな思ってると思って最近あれなの、はい、なんかシュートってみんな打てんじゃん最近特に、
はいはい、
うん、だからあのサイズ的にスイッチできるっていうね、そのうん、
うんうん、
で1と5とスイッチできるタイプが一番理想なんだろうね、
うん、
うん、そう
ドラえもんのタイプですよね、
そうで、なんかまあちょっとあのレベルを下げればオットポーターぐらいな感じ、
うーん、
なんかあれがちょっとすごいなんかモダン NBA の選手かなというふうに、
うん、やっぱサイズのあるウイングなんですよね、
そうそうそうそう、で、今年少ないなと思ったのが、ドノバン・ミッチェルって俺知らないんだけど、その、はい、いわゆるその、6-5、6-3、6-4か6あたりで、もう本当になんていうのかな、こう、スコアラーの、
うん、
だから
普通の、普通のっていうか。
そうそうそうそう、だからビールとか、あの、もう一人いた、あの、何やったっけ、あの、ほら、キングスにいる23番の、
ヒール。
ん？
ああ、あれだ。
視聴者の皆さん誰でしたっけ？
ベンマック。
ああ、マークレモアね。そうそうそうそう。ああいうタイプをちょっと見かけないかなとは思った。それやったらもうスモールフォワード欲しいんだろうな。だから、カワイ・レナードみたいな。
うん。
うん。うん、そう、まあ、カワイがまあ、究極なんだけど、それ言ったらね。うん。
そうっすね。
そう。
カワイ、髪切ってなかったっすね。
そう。
大ニュースだった
の、うん、だからちょっとガセっぽい感じがしたんだよな俺的に、
本当に、
うん、ちょっと慎重に扱おうと思ってそこは、うん、そういやまさかあそこまでまあ代わりなのもそうだけどどうだったっけ、あのサンディエゴステイトの時、
うん、
もう全然まあ、ね、当時はそのそういうカワイ・レナードっていう選手が存在してないからもちろん NBA ね、だからなんかここの人どこポジションどこやんのかなみたいな、ついな4はちっちゃいよなって 3はでも全然ハンドルないもんなみたいな、
まあ確かに可愛いは僕全然だと思ってました、
あそう、
うん、
おここまで上手くなるとはね、
誰も思ってなかったです
ね、うん、そうだね、ポポビッチ、知ってたのはポポビッチだけっていうコメントがあったんですけど、まあ、
かっこいい、
うん、まあ、あとはその、誰であれ育てるスパーズがね、やっぱいいよね、
うんうん、
なんとか形にするっていうね、
うん、
うん、
そうですね、あの、
誰だったっけ、まあ、だからダニー・グリームとかもそうだけどね、
ああ、そうね、
なぜか出すとかいう話が出てるけど、今、
うん、
うん、
ダニー・グリーム30なんですね、
あ、そう、
うん、
はあ、しかもなんかあの
です、ね、
びっくりするね、安い契約でしょ今、
そうそうそうそう、
14ぐらいでやっぱり、うん、やっぱその金銭感覚が来るなと思ったのがさ、なんかイグダラがなんかほら再契約するみたいな話になってて、でそのなんかほら俺ね今までの CBA のイメージだと、そのあのぐらいのベテランが妥協するってなったら、まあ多分5とか6とか年間まあ、5、6、7のレンジかなと思ったら、なんか12から14で落ち、12から14でみんな、安すぎるやろよと、みたいな感じだったけど、やっぱ、12とか14とか5年前だったら多分普通のスタメンのお金だからね。多分
エースのお金ですよね。
そうそう、ちょいエースのね。そう。2番手ぐらいとかのね。なんかクレイ・トンプソンぐらいがもらうお金。
うん。
うん、
すごいですね、全然お金の価値が変わってきて、
そうやっぱね、ペイロールが100億ってやっぱすごいよね、やっぱよく考えると、
なんか100億ってポンと言いますけど、わけのわからない数字ですよね、
うん、そう
なんか、そう、
うん、で、1人にね、25から30ぐらい渡すっていうね、
うん
うん、
1年で25億とかもらうって やーすごいっすね。
うん、そう、いやすごいよ。しかもあのバスケットボールがうまいっていうことでね。
そうそうそう、
すごいですね。今のところトレードはないですね、まだ。
そうですね。
うんうん。あと、まあ、KM さんが、まあ、ファンでありますけど、
はい。
ロケツ。
はい。
ピックは何位ですかね。
30にあったっけな。43だ。
うわ。
43と45。
おお。じゃあ、だいぶ先ですね、これ。
そうですね。まあ、おまけ程度に思っとこうかなと。
うん。これなんかクリス・ポール欲しいとかね、なんかいろいろ言ってるよね。
うん、
もう、スター選手もう一人欲しいんだろうね、ここはね。
そうですね、もう、いやまあ4人追っかけてるらしいですけど。
あ、そうだよね。うん、あと、ミルサップと、みたいな。
そう、うん。ミルサップ、クリス・ポール、ブレイク・グリフィンと、あ、誰だっけ、あ、ラウリーだ。
ラウリーは合うかも。ちょっと。ラウリー合うかも。あ、でもなんかちっちゃいかな、ハーデンとラウリーだった。
うん、そう、その中で一番いらないんですよね。うん、いらないっていう言い方あれだけど、欲しくない、あんまり。
うん。
てか、クリス・ポールとグリフィンが来たら、ね、スモールフォワードにアリーザがいるクリッパーズみたいな感じになりますよね。
でも、ハーデンとクリス・ポールって、共存できるのかな？
僕、できる、なんか問題ありますかね？ボールが必要ってこと。
まだハーデンのロールがだいぶ変わってくるよね。
あ、まあ、うん。
うん。その時にオフ・ザ・ボールのクリス・ポールがあんまりイメージできない。
あ、まあまあ、見たことないですよね。うん。
そうだね。だ
別に、クリス・ポールがメインでもいいと思うんですけど。
ああ、そっか。
てか、今の状況だと、その24秒間、まあ、ゴードンとかルーが来てちょっと改善されましたけど、基本的には24秒間ハーデンからチャンスを作んなきゃいけないから、それがもう一つ増えるっていうのはすごいありがたい話です。
そっか。あと何気にやっぱりまあ、ハンドラーがね多いことには悪いことはないっていうね、
やっぱそうは
ね、間違いないですね。だからまああまりにもハンドラーのなさだから、ルーだったらみたいな感じでしょ、だからちょっとみたいな、だからビブもハンドルはできるけどみたいなね、本当の意味でのピュアハンドラーがもう一人増えるとっていう。
そう
そうそうそう、ハンドラーの数、まあだからドリブルできる、みんなドリブルできてみんな守れてみんなシュート打てる、あ、それゴールデンステートでしたね。
うん、だからそう好きないんですよね。
しかもみんな守れるみたいな。
そう。
うん。そうそう。
そんなん KD 合うに決まってるじゃないですかね。
うん。そう。まあ結果的にそこで優勝して MVP も取っ、ファイナル MVP も取ったということで。
うんうん。うん、あ、ファイナルすごかったっすね。さすがに。
ちなみにKM 的に、
はい、
シーズン MVP はもちろんハーデンとは言ってますけど、
うん、はい、
この今の風向きとかいろんな感じを見て予想はど誰だと思う？結局誰が選ばれるんだ。
ああ、まあでもラスかな、予想は。
ウェストブロック。
はい。
なるほど。
なんかウエストブルックが大人気だっていう話をすごいよく聞いた気がします。
おー、
リズムのところ。
うん、なるほどね。
うん、もう本当今更 MVP の話されてもって感じですけどね。
ね、だからあれはもうだから、まあドレイク呼んでちょっとショーみたいにしたかったんだろうけども、結局結果的にはなんか微妙というか、
うん、まあこの失敗から学んでほしいですね。
さあ、なんかこれなんか始まる臭い雰囲気すごいあるんだけど、結局始まらないのかな、これは。
いや、もう始まるじゃないですか。
なんか映像を僕は見てますけど、ちょっと音声を、
CM が始まりましたね。
うん、なんか音声がちっちゃいな。まあいいや。うん、いやー、何気に俺8時からピック始まると思ってた。
あー、すぐはさすがに始まんないですね。
なるほど。
まあ、確かにその辺のスケジュールもちゃんとアナウンスしてほしいですね。
うん、
むしろその前座の時間とか別にどうでもいいじゃないですか。
うん、なんかその話してる時間でしょ。
そうそうそう。
あとは、まあ、あとはその日本にいる方々、今8時半なんで仕事が始まるまでに、
ああ、
あの自分のチームドラフトされてほしいみたいなのはあるんだよね。あ、大学の授業前に見てますみたいな人多いですね。
授業って9時からですかね。
授業って9時からですかね。
9時だと3、4人か。
あのスーツ着てるケナードの姿があるんだけど、
うん、
あのイギリス王室のやつにしか見えない。お、仕事が有休です。2限からなので10時半からです。午前中会社休んでる人もいますね。
あ、
会社の駐車場で見てる人もいますね。やっぱみんなありがたいですね。午後から授業なんで見てます。会社休んでまで俺のフェイスコープ見る。
can't wait tonight.